コアシです。僕がお届けするポッドキャスト B ポッツ、毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス、些細なものから大きなものまでをそれぞれの視点からゆるく雑談していこうという番組でございます。はい、ということで2連続でコアシソロ回でございます。いや、そろそろあれじゃないですか、他の人の声も聞きたくなってる頃なんじゃないですか。リクとかソウちゃんとかね、まあ、ジュニアは先週でしたけど、いやまあね、こうなかなかね、みんな呼びたいんだけどね、ちょっと時間合わなかったりなんだりってことも増えてきたんでね。まあちょっと僕一人で今回もやりますが、ね、ぜひとも聞いてってくださいよ。モルカーって流行ってるんですか急にね唐突に入れてくタイプの。いや、モルカーってなんか最近すごい見るんすよ。皆さん見ないですかね。あれ流行ってるんですかね、あのなんかモルモットの車みたいな毛糸でできたモルモットの車みたいな人形のアニメーション、あれなんかすごい最近ツイッターとかで見るんだけど、あれなんであんな流行ってるんですかね。なんか、もう YouTube で見たんすよ。なんか公式で、なんか3話だけ上がってて、まあ、その3話だけ見たんすけど、今結構面白くて、なんか可愛らしいしね。なんかなんつったらいいんですかね。フェルト生地っていうの、ああいうの、なんか、ケイトみたいなので作ったやつを、なんかまあ多分、クレイアニメ的な感じで、コマ撮りでアニメにしてるって感じのやつなんですけど、ほんと短い3、4分 ?5 分ないぐらいのやつで、まあ、結構面白かったんだけど、なんであれ急にこんな流行ったんだろうなと思って。ね、最近すっごいミームって言ったらいいのかな、なんかすごいネタ的な感じでモルカーをやったら見るんですよねあれは何でなんですかね、何でなんだろう、どこ出身？何ブルーから来たの？イーストブルー？イーストブルーから来たの？あれは、あれ、ニュールーキー、スーパールーキーなのかな？超新星ってやつですか？モルカ。いや、そのうちとんでもない賞金首になるんじゃね？あのモルカーが。いや、すごいですよね、最近。いろんなとこで見るモルカーを。まあ、あのショートムービー的なやつがね、あの癖になるっていうのもあるのかもしれないですけどね、5分ないぐらいの短いやつが。あれ実際はどこでやってるんだろう、テレビとかでやってんのかな、なんかあんま調べてないからわかんないですけど、気になりますね。あれどうなんだろう、 NHK とかなんかな、なんか NHK にありそうだけど、どうだろうな。いやでもね、僕もね、ショートムービーみたいな、ああいう5分ないぐらいのアニメーションでハマってるやつあって、もうこれ2年前ぐらいからハマってんのかな、結構好きで見てるんですけど、あの、ポンコツクエストってのがあって、ポンコツクエスト知ってますか皆さんは。あのね、世界観的にはドラクエみたいな感じなんだけど、まあ、ドラクエの、モンスター側の視点の日常みたいなのを、こう、ネタっぽく、まあ、コメディーというか、なんつったらいいんだろう、まあ大笑いっぽい感じでやってるようなやつなんですけど、角と井村っていう、オークっつったらいいのかな、あのモンスターは何なんだろう角生えたなんか獣みたいなのとスライムの2人のコンビが、こうダラダラした日常を送ってるっていう、まあ、アニメーションなんですよ。5分ないぐらいの。もうそれがめっちゃ面白くて、魔王軍で働いてるっていう、一応会社員っていう設定なんですよ。で、核っていう、まあ、その、角生えた獣みたいなモンスターは、もうとにかくもう、こう、自堕落してるというか、もう、だらったらして、とにかく仕事をサボりたいみたいな。で、割とこう、しっかり者で、ツッコミ役のスライムの井村さんっていうのが、ね、的確にツッコミを入れてくっていう、な んかすごい面白いんですよね。他にもなんかちょくちょくいろんなモンスターとか出てきて、なんか声優もね、結構なんか豪華な人がたまに出たりするんですよね。あれ梶裕貴さんとか出てたっけな、確か。あれ梶裕貴さんだっけ、あの人、メリオダスとかの声やってる人。あ、違ったっけ、あれ誰でしたっけな。なんかでもすごい有名な声優さんとか出てて、なんかすごい面白いんですよ。ぜひ見てほしいですね。あのね、そのポンコツケースの鉄板のくだりがあって、まあ、そのスライムの井村さんがたまに物を取りに行こうとしてて、でもスライムだから手がないわけですよ。それで、あ、俺やっぱ手ないから無理だわっつってそしたらカグが、いや手あれっていうね、鋭いツッコミを入れるっていうね、これもう大好物でねもうこのくだりが来たらもうテンションぶち上がりですね。本当にね、すごい面白いんでね、見てもらいたいな。 YouTube で月1本ぐらいのペースで上げてたんですよ。その月の初めに、月頭に1本のペースでなんか上げてたんだけど、最近なんかあんまり見なくて、なんかちょっと寂しいんですけどね。なんかアベマ TV のあの有料会員のやつとかではなんかやってるみたいなんですけど、 YouTube にもね、まあ、結構いろいろ上がってるんで見てみてくださいよ。すごい面白いんで。個人的におすすめなのは、タイトルなんだったかな、なんか毒沼になんかあるキノコを取りに行く回それがめっちゃ好きですね、個人的には。なんか他にもね、マリオのパロディやってる回とか、いろんなゲームパロってる回とかね、いろいろあるんでね面白いんで見てみてください。というわけで、今日のテーマは映画館です全然関係ないけどね、前段は。映画館がトークテーマです。なんで映画館にしたかって言いますと、久々に映画館に行こうかなと思ってて。めっちゃ個人的な理由ですけど。いや、なかなかね、最近映画館行ってなくて、去年は週1ぐらいで、まあ、映画館やってない時以外は、週1ぐらいでなるべく映画館行くようにしてて、まあ、いろんな映画見てたんですけど、なんか最近、まあ、なんかね、海外の大きい映画とかも全部延期になったり配信になったりしてて、なかなか見たい映画が映画館でやってないような日が続いてて、あんまり最近は映画館に行けてなかったんですけど、まあ、このポッドキャストが上がってる日、まあ、金曜日だと思うんですけど、ちょうどそのタイミングで、まあ、公開される映画があって、花束みたいな恋をしたっていう映画があって、菅田将暉さんと有村架純さんがね、主演の映画なんですけど、これなんか結構去年から楽しみにしてて、ね、ドラマで私はそれこそ有村架純さん主演で出てた、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうっていう、まああれの監督じゃない、脚本家の人かなが、まあ書いた映画なんですよ。それ楽しみにしててね、ま、本日ついに公開ということで、それを見にね、久々に映画館に足を踏み入れようかなと思っておりますまあそれでね、ちょっと映画館の話、映画館関連の話をねしようかなと思ってるんですけど、まあそんな深い話とかはないんですけどね、だらっとゆるく話していこうかなと思ってるんですが、皆さんはどうですかね、最近映画館とか行ってますか、映画館で映画見てますかね。映画館でチュロス食べますもう今日唐突だな、ダメだな、下手くそだな会話が。いやでも、もう今日はこういう感じでいきますよ映画館で何食べますか皆さん。僕チュロス食べるんですよ、映画館行くと大体。いや、映画館で食べるチュロスめっちゃうまいんだよな。わかりますかね、なんか映画館といえばポップコーンみたいなイメージあるじゃないですか。いやでもね、ポップコーンとかも、まあ最初のうちは結構食べてたんですけど、あれなかなか難しいというか、 なんか結構量も多いしね、意外と食べきれないし、あとあのねボリボリ言う音がさ気になって、ほらちょっと周りの人とかいると、レイトショーでね一人だけとかならまだいいんだけど、周りに人いるとなんかこう映画上映中にポップコーン食べるのも、なかなかはばかられるというか、だからあんまりポップコーン食べないですよね僕は。その代わりチュロス食べてますねいやチュロスも音出るじゃねえかって思うじゃないですか。僕はあのねチュロスをね、あの映画始まる前に食べちゃうんですよだからその映画見る前の腹ごしらえ的な感覚で食べてますねチュロス。だから僕の映画館のルーティーンとしては、まずあの、まあ、チケット買って、あのもうフードのとこ行って、あのチュロスとドリンク M サイズのセットを頼んで、まあ、それを持って、まあ、スクリーンのとこ行って、あの最初広告流れてるじゃないですか、広告とかあの映画泥棒みたいなやつね、あのあのタイミングでとりあえずもうチュロス食べちゃう。であとはもう、ね、もう飲みながら映画見るっていう感じでいつも映画見てますね。本当に美味しいんだよなチュロス。でもなんか映画館なんか他にもいろいろフードあるじゃないですか、ポップコーン、チュロス、あとなんかポテトとかホットドッグとか、あとプレッツェル、そうプレッツェルをこの前初めて食べたんですよ。でなんかプレッツェルってなんかどういうもんなのか全然知らなくて、あのその時食べたやつが結構大きめのなんかやつだったんですけど、なんか不思議な感じでしたねプレッツェル。食べたことありますかね。なんかあのパン、なんかなんつったらいいんだろう、クリームチーズパンみたいなそんな感じの、なんか中がそのクリームチーズっぽい味して、でもなんか外側がすごい苦かったんだよな、なんかよくわかんない味でしたね。あとちょっと臭いなんか不思議な食べ物でしたね。皆さん何食べるんですかね。まああんま食べ物を頼まないって人もいるのか。いやでもね映画館で食べるチュロスはおすすめですよあの僕去年週1ぐらいで映画館行ってたみたいな話したじゃないですか。もう半分チュロス食べに行ってましたからねその週1で通ってた理由の半分はそれぐらいうまかったですねチュロスが。まあね、なんか映画館行く機会あったらちょっと食べてみてくださいよチュロスを。あと何ですかね、皆さんは映画館行ったらやることっていうか、なんかそういうルーティンみたいなのありますかね。こだわりというか、これ買うとかなんかあるのかな。あ、僕はあれですね、あのパンフレット買いますね大体。あの映画のパンフレット、映画のパンフレットってあのまあ買い出したの去年の頭ぐらいなんかな、これなんだけど、そう初めて買ったのがジョーカーのやつで、ジョーカーを見てパンフレット買って以来、それから大体面白い映画とかなんか、まあ、そういう映画見たら大体パンフレット買うようにしてるんですけど、なんか初めねパンフレットってなんかあのよく無料で置いてあるあのあるじゃないですか、チラシみたいな、なんかあれがちょっと豪華になっただけなやつなのかなとか最初思ってて、あんまこれに800円も出すのかなとか思ってたんだけど、なんかいざ買ってみるとパンフレットもね結構個性あって、映画ごとになんか実際にその例えば映画に出てくる本みたいなものがあれば、まあ、それの形そっくりのパンフレットになってたりとか、なんか結構ねパンフレットにものによっても手込んでるやつとか結構いっぱいあって、なんか面白いんですよね。まあ、それにああいうパンフレットとか持っとくと、なんか後々こう見返した時にね、あ、そういえばこの映画見に行ったなとか、そういうのをね思い出したりできるし、まあなんか、まあ、記念品的な感じでも買ってるんですけど、まあ、あと結構その作品の裏側とか、そのまあ内容についてもっと深く、その書かれてたりとかしてて、 結構面白いんですよね、パンフレット。だからなんかね、皆さんもこうあんま買ったことないみたいな人いれば、なんか面白いなって思ったやつあればね、なんかパンフレット買ってみるのもいいんじゃないですかね。おすすめです、パンフレット。いいね、やっぱ映画館はいいですよやっぱ家で見るのとやっぱ違いますよね、大きい画面で。本当にそれを見るためだけの場所で映画を見るっていうのはね、いい体験ですよ。あまり映画館最近行ってなかったなーみたいな人いたらね、この機会にどうですかまあね、多分まあこれから、復活していくのかな、延期されてた映画とかも、まあ、そういうの出たらぜひ皆さん映画館行っていろいろ見てみてくださいということで、まあちょっと今回の一人会ちょっと短いですけど、この辺で終わろうかなと思っております。またね、次回のポッドキャストも、ぜひよろしくお願いします。まあ、あとね、ツイッターとかありますんで、こう意見感想など、なんかリプとかいろんなのでもらえれば嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。講師です。ということで、今週のエピソードもいかがだったでしょうか。ね、2連続で僕はお届けしたんですけれども、来週もなんと僕一人です、ね、まあ、元気にやっていこうと思います。早く人と喋りたい。次回、豆まきは意外と難しい。お楽しみに。